後半はジャパンハウスのイベントのお話、まずは、3月のイベントの紹介先に行きましょうか。これは亮太さんに聞いてもいいですか？イベント情報ということで、ひな祭り、ジャパンハウス、こうで後でちょっと玉木さんにも聞いてみましょうか。いつですかね？
そうですね。3月3日はひな祭り、桃の節句ですけれども、ジャパンハウスで今年は3月4日の土曜日に、ひな祭りのイベントがあるみたいです。土曜日の午後1時からと1時半から2回あって、子ども向けのクラフトのイベントと、あとお茶のティーセレモニーの体験ができるということで、子ども12歳以下の子どもが10ドル、これはクラフトとお茶両方です。それから一緒に行く大人は1人6ドルで、こちらは、お茶の体験だけということになります。で、ジャパンハウスのチケットは、Facebook とか、あとウェブサイトからとか予約ができるので、そうですね。
そう、予約が必要なんですね。
早めにチケットを買ってください。あと、それから、同じ日の午後3時半から、イリノイ大学の学生限定でひな祭りのティーセレモニーっていうのもあるみたいです。こちらは学生限定で1人8ドルということになってます。ジャパンハウスはひな人形も結構、
そうですね、すっごい豪華なというか、
ちゃんとしたのがっていうと変ですけど、あるので、それを見に行くのも
いいで
いいん
す
じゃない
ね。
かなと思いますけど。
ありがとうございます。玉木さん、このひな人形は、ひな壇はいつから飾られるのかな？この日だけじゃないですよね。
一応早めに出して、3月いっぱいは男の間に飾る予定ですね。
そうですか。
なので3月にパブリックティーに来られる方は見られるチャンスがありますね。せっかくなんで、いろんな人に1年に1回見てもらいたいと思ってます。
そうですね。あれ、並べたりするのも大変
大
そう。
変なんですよ。
ひ
片
な
付けるの
祭り
も大
の
変なんで
お
す
茶っ
よ。
ていうのはやっぱりそんな風なお菓子なのか
さあ、何を作ろうかなと、
な。
ここ
っ
ら
ていう
辺、
感
こ
じで
こでは
す
ま
よ
だ
ね。
秘密にしておきますね。
これも楽しみに、そういう、イベントです。で、これから皆さんにお話しいただくのは、2月にあったイベントの話ですね。これはじゃあ皆さんから紹介していただきましょうか。どんなイベントを2月に皆さんで企画されたんでしょうか。どなたでも説明していただけますか。
では、朝ごはん、朝食イベントのことについて少しお話しします。こちらのイベント、去年の小学生も一緒に、去年の小学生が始めたイベントではあるんですけれども、なかなかこう、イリノイ大学、あまり日本人の人もあまり多くないと思うんですけれども、すごくやはりヘルシーであったりとか、その見た目が綺麗であるっていう意味ですごく日本食への関心は高いので、それをこう地域の人に楽しんでもらおうっていう思いから始まったイベントで、去年もすごく大盛況だったので、今年もじゃあぜひまた少しメニューを玉木さんとお話ししながら変えて、また地域の、こう学生だけではなくて、地域の方にこうなかなか普段は食べられない、こう伝統的な、シンプルではあるんですけども、すごく日本を感じられる日本食を楽しんでもらおうということで、その食事だけではなく、その食の裏にあるその文化背景であったりとかも、私たちがプレゼンテーションしながら、マナーとか一緒に学んでいきながら朝食を食べる会を今回企画しました。チケットも3日間ぐらい、
なんかあっ
1
という
日
間に。
2日、30人ほどのチケットを販売したんですけども、すぐソールドアウトで、2日ほどでもう売り切れてしまいまして 当日
そう、
も
から
皆
悲
さんす
傷
ご
で。
く楽しんでもらったと思います。
番組で紹介しようとした時には、もうすでにチケッ トが
そう
完
なん
売
で
され
す
てて。
宣伝しようと思った時にはもう 売り切れてしまってたので、うん、はい、私たちも予想してなかったぐらいすごく早く売り切れたので、そのチケットが売り切れた時点でももう、あ、こうどれだけこの日本食のその絵の興味関心が高いのかっていうのがすごく感じられたので驚きました、
うん。でこれは、主催がジャパンファースト、それからジャパンエナナイクラブ、日本、イリノイ大学の日本同窓会も関わっているのかな。
そうですね、日本館であのイベントは主催したんですけれども、うん、そのバックアップというか主催のオーガニゼーションはジャパンイライナイクラブで、私たちはそちらからの小学生として来てるので、うん、その代表としてあのプレゼンテーションを行いました。
あ、で、皆さんも関わって、朝ごはんということで、どんな朝ごはんだったんですか。
メニューは本当にあの日本の朝ごはんって思い浮かべると出てくる朝ごはんなんですけれども、
なんだろう日本の朝ごはんって言われると、
どう言われ、
あのご飯とお味噌汁、
そうですね、もちろんその白米とお味噌汁、うん、あとお漬物、それからあの、うん、焼き魚ですね。こちら去年はサーモンだけ、あの鮭だけだったんですけれども、今回それに加えてあのサバも、あのサバの切り身も、はい、あの玉木さんが用意してくださって、うん、あとはあのナマスですね。
お、大根とか
大根と人参のあの、うん、マリネートしたナマスをお出しして、うん、あとはあのやっぱこう白ご飯の付け合わせっていうのがやっぱ日本文化の一つとして、こう何少しずつこうおかずを乗せて食べるのも楽しいかなと思ったので、それとしては梅干し、納豆、海苔、あとあのアメリカの方あまり食べないと思うんですけど、その魚卵ですね、あのたら、からし明太子、ちゃんとあの加熱のあの少しずつあのスライスしたものをこうあの好きな分だけ取っていただいて、こうちょっと試してもらう、であの最後はあのご飯を、ご飯にちょっとお茶を注いで、そのお漬物と一緒にサラサラっと食べていただいて、うん、で最後にあのちょっと朝ごはんにこうプラスして、冬でこう寒い中来てくださったので、あのお汁粉を用意して、はい、うん、ちょっとあのボリュームのボリュームの多めな朝ごはんを用意いたしました。
あ、なんか幸せな気分になってもう一回寝てしまいそうな。お腹いっぱいだった
り、本当にあの私たち自身もなかなかこう朝こっちに来てからそういう朝ごはんを食べてなかったので、こうプレゼンテーションの緊張もあったんですけども、まずその香りとこうすごくやっぱ幸せな香りがね、そうでしたよね、すみません、私もしゃべって、
なんか実際私のグループの方あのなんか4人くらいいらしたんですけど、のうち2人は帰って昼寝しようっていう風におっしゃってました。
そうです、なんか今のあの目には頭に浮かべただけで幸せな気分になりました。例えばリカさんはあの、はい、日本にいる時そんな朝ごはんを食べてました。
旅館でいただきましたね、うん、日本で、はい、家ではもう全然そんなご飯と目玉焼きとくらいだったので、うん、はい、なんかこれその一緒にお食事いただいた時に、うん、あのこれを日本人はみんな毎朝作って食べてるのかって聞かれて、うん、うーんっていう感じでしたね。
でも朝ごはん、ご飯を食べてたんだ、ちゃんと。
そうですね、はい、うん、私の家はもっぱらパンよりご飯が、両親は好きで、う
ん、
はい、私
も本当にちゃんと炊いてたもの。ゆうさんはどうですか、朝ごはんって日本では。
僕はパンが多かったですね、
うん、
パン食かワッフルが好きだったんで、ずっと朝毎日ワッフル食べて、ね、だからこっちに来てもあの 学食っていうんですか、ドミトリー あのキッチンにワッフル焼く機会があって、
うん、
すごい美味しいなと思って食べてたんですけど、さすがにもうそろそろワッフルはちょっともう飽きて日本食食べたいなと思ってて、ずっと炊飯器欲しいって思ってたんですよ。だけど炊飯器は使えないんで全然ご飯が食べれなかったんで、すごく貴重な 美味しいほっこりする朝ごはんをいただきました。
なんかゆうさんがワッフルって言ったら納得してしまいそうなそんな雰囲気ですけどでもマナーの方はどうでした？例えばゆうさん朝ごはんとかそんなパン食が多かって、うん、改めて日本の朝ごはんはこうですよっていう時に意外と自分が勉強になったとか。
いやもう本当におっしゃる通りで、うん、僕はそのマナーとエチケットのことについてプレゼンさせていただいたんですけど、うん、もうほとんど知らないというもう言うのが本音で
恥ずかしい
お恥ずかしながらこれを僕が紹介してしまっていいのだろうかという感じだったんですけど、でもすごくやっぱり自分たちのためにもなったというか、改めて日本食の奥の深さを知ることができたすごくいい機会だったと思いますね。
例えばそこにいるマイクさんに今そのマナーについて少し豆知識を紹介するとしたらどんなお話を。
マナー、僕が一番びっくりしたのは日本食の時いつも日本人の人って箸を横に向けておくじゃないですか。
はい、
なんでだと思いますマイクさん。
マイクさん
実は2つ理由があるみたいで、1つは、うん、縦に置くと相手の人に向かってその箸先が向かっちゃうのでそれは失礼に当たるっていうのが1つなんですけど、うん、もう一つ理由があって、それはその日本人が昔から食べ物とその自分たちっていうのを分ける習性があったみたいで、食べ物をもうより高貴なものとして考えて、それがその人の口に入るときに箸がその架け橋となる、それも箸という意味で架け橋になるっていう役割を果たしていたみたいで、なんでその箸が下に置いてあるときには食べ物と自分たちを分ける境界線の役割をするようにという思いを込めて箸を横側に置いてたみたいです。
知らなかった。私も
すごいんですよね、うん、本当にそんなとこまで気をつけて、なんか美しい、うん、本当に美しいっていうのが文化のバックグラウンドから来てるっていうのがすごくいいなと思いました。
全然、ああ、そうなんだ。
私たちも知らなかったので、
うん、23年間日本にいて初めてアメリカで学ぶっていう。
そうですね、本当に。
でも本当なんか日本食がその綺麗とか美しいとか機能的だって言われてるのが、うん、全部単純に見た目でこっちの方が綺麗だとかあっちの方が綺麗だろうとかっていうことじゃなくて、うん、そういう精神的なバックグラウンドに基づいて、うん、こうじなんていうか自然発生的に形成されてきたっていうのがすごく面白いなと思いましたね。
うん、参加された方からはどんな反応でした？そういう説明とか受けながら参加された人がびっくりされていたこととか、なんか面白いなって言われてたこととか。
もう皆さんこんなにルールがあったらこう苦しくて食べてらんないでしょっていうのが一つ多かった意見で、
うん、
こうプレゼンテーションの後に私たちも混ざってご飯は食べたんですけれども、こうこれはどうやってつまめばいいのか、食べるのに順番はあるのか、納豆のこの引いてる糸はどうすればいいのか一つ一つすごい気になっちゃったみたいで、もう、でも、私たちもそんなに普段一つ一つ気にしてるわけじゃないので、うん、そのなんか一番楽しむことがやっぱその食事を見た目であったり、その、今習ったことも文化的なこともですけど、いろいろこう楽しむことが一番大切なので、そんなもうあまりルールは気にしないでくださいっていうふうには言ったんですけれども、やはりその一つ一つのルールがあることに驚いてたみたいで、反応は面白かったです、すごく。
美香さんはどうでした？どんな印象を持ちました？そのイベントで。
そうですね、私のグループの方はやっぱり、結構マナーエチケットに関しては苦労されてた方が多いみたいで、それを除いても結構複雑なメニュー出してたので、例えば今回
お茶漬けを最後に出したんですけど、それでお茶を夜間の中に入れて持ってきてくださるじゃないですか。で、私のグループの方が気を利かせて湯飲みにお茶を注いでくれたんですよ、こう、飲むように。そしたらそのお茶が実はお茶漬け用のお茶だったっていうことが後で分かって、その人もせっかく気を利かせてくださったのにすごく恥ずかしがって、なんかノットトゥードゥーリストを作っておけばよかったっていうふうにおっしゃってたりしましたね。はい、なのでまあ、結構その私のグループにいた方、イタリアの出身の方で、そうですね、その、まあ、イタリアにいた頃の食事のこととかをすごく話されながら、それと日本食を比べたりとかはしてたんですけど。
ああ、それも面白いですね、
はい、
でも一つ一つね、小さな器にいろんなものがあるから、本当食べる人どこから食べないといけないんだろうかとか考え始めたら、なかなか
疲れました、それも、はい、なんか特に順番はあるのかっていうふうに言われて、なんか三角食べの例をご紹介したんですけど、ご飯から食べておかずに移って、あの汁物に行ってっていうのを順番にっていうふうに言いましたけど、もう皆さんなんか箸の使い方を結構なんかに慣れるのがに必死で、三角なんてすぐに忘れちゃってたりとかしてっていう感じ
です、ね、汗自体がね難しいですよね、
はい、
使うのがね、
はい、
うん、マイクさんなんか質問ありますか、朝ごはんについて皆さんに。マイクさんは納豆食べれないって言ってたよね、
そうですね、はい、
お箸上手ですよマイクは。
ああ、ちゃんと持てるんだ、私が持てない握り箸になってしまう
マイクさんって日本にいらした時はどういう朝ごはん、どういうご飯を食べてらっしゃった
気になる、
そうです、あまりなんか本当の日本も日本食の朝ごはんを食べなかったんです、食べてなかったんです普通に
サンドイッチとかですか。
いや、朝ごはんはあのリンゴ、牛乳なしのシリアルとコーヒーでした。
そう、
アメリカン
そうそうそう、アメリカだからあの毎日毎日シリアルを食べなくちゃな。
でもね、研究会の後結構飲み屋さんに行ったりとかね、居酒屋さんに行ったりとかね、あの日本酒も飲んだりとかね、あの結構楽しんでたみたいですよねマイクさんも日本酒。はい、じゃあありがとうございます。そろそろ時間になってきましたね。じゃ あの最後の曲の時間かな、うん、もっとお話は続けていきたいんですが、最後の曲は何を選んだかというと、三好田瑠奈さんがカバーしている「はるか」という曲です。なんかあの皆さんの、留学生の皆さんのレポート、いろいろ書いてらっしゃるのを読ませていただいたら、一期一会というか、いろんな人に支えられて、いろんな人に出会いがあってっていう、そういうなんかものがこう温かくなんか伝わってきたので、この曲を選びました、三好田瑠奈で遥か。トムさん、ミュージックフォープリーズゴ
ー。窓から流れる景色変わらない、この街で旅立つ春風、舞い散る桜、憧ればかり強くなってく。
それではそろそろ時間ですね。今日は、まゆさん、みかさん、ゆうさん、3人のゲストをお迎えして、春一番という感じでお話を伺いました。一人一人のお話もっと聞いてみたいので、ぜひまたいらしてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、で、玉木さん、マイクさん、スタジオ、そしてセントルイス川龍太さんでした。ありがとうございました。来週また同じ時間に、お会いできますように。 WRF is an open forum for the Abundant Community Builds the Express of those of speakers and not represent WRFU Abundant Champagne Media Center was Abundant Social Studio. Thank you very much for listening はるかのショー from WRFU Abundant. This is a time for ending. We'll see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you same time.